ッピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第91回です。今回も新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、インターネットのオンライン会議システムを通じてつながっています。それでは今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の正岡のぞみさん、3回生の足立金也さん、松谷美奈さんです。皆さんからそれぞれ一言ずつお願いいたします。
はい、正岡のぞみです。私は最近研修場所がどこになるのかなってドキドキしてたんですけど、関西に決まりまして、就職してからも一人暮らしの予定だったんですけど、今のところから引っ越しをせずに住むことになったので、ちょっと安心しています。よろしくお願いします。
はい、3回生の足立金也です。最近はですね、ちょっとずっと家にいるので、ちょっとご飯を食べ過ぎてて、体重がですね、ちょっと1キロ2キロぐらいちょっと増えているので、またこういうコロナが明けたらちょっとまたダイエット始めようかなというふうに思っております。よろしくお願いします。
はい、松谷美奈です。私も金ちゃんと一緒でも家にいることがすごく多いので、カフェに行く代わりに家で自分でコーヒーを作って飲んでいます。でもこういつでも飲めるからこそ、本当に飲みすぎてしまって、もう1日こう3杯までにしようっていう風に自分で決めてご気をつけています。よろしくお願いします。
そして今回は2回生の森本翔吾くんが見学に来てくれました。一言お願いできますでしょうか。
はい、2回生の森本です。前回のハッピー防災に続いて2回目の見学になるんですけども、私は体育会のアーチェリー部に所属しているんですけども、最近練習が解禁され始めて、5月6月に大きな大会があるので、それに向けて頑張っている最中です。よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の藤野玲さんです。よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の藤野玲と言います。お願いします。私はですね、ちょうど1年前ぐらいに救急救命士の資格を取得したんですけれども、今ではですね、もう知識がほとんど抜けてしまっていますので、これからまた少しずつ勉強していきたいなと思っています。お願いします。
はい、ありがとうございます。また藤野さんにもね、救急救命士のお話聞きたいと思いますので、この番組もぜひ情報を取り入れていただければと思います。さて、先日は防災川柳グランプリを決める2時間特番を放送しました。近藤先生と FM 滋賀のスタジオで出演させていただきました。県内6局の FM 放送局で同時生放送して、たくさんの防災川柳が紹介されまして、グランプリが決定しました。防災について考えていただく良い機会だったのではないかと思っています。学生の皆さんも聞いてくださったみたいなんですけれども、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。金ちゃん、放送を聞いていただいたみたいだったんですが、いかがだったでしょうか。
はい、防災川柳の番組ということで、ちょっとこう聞く前はですね、ちょっと硬いイメージがものすごくあったんですけれども、再生した瞬間にですね、関西色の強いパーソナリティのお二方がもう盛り上げてくださって、ものすごく面白い番組でした。で、我らがですね、先輩の勝木さんの川柳であったりとか、なかなか聞くことのできないですね、中島さんの川柳も聞くことができて、こちらからするとものすごく楽しめた番組でしたね。
はい、ありがとうございます。本当にね、なんか FM 局と 言ってもね、この防災川柳だったので難しいイメージがあるかなと思ったんですけども、本当に3人のお話がとても面白くて、そして時折ねためになる防災川柳を紹介していただいて、私もとっても楽しかったです。この防災川柳の取り組みなんですけれども、これでおしまいにせずに続けていきたいなと思っております。ぜひリスナーの皆さんからの投稿いつでもお待ちしております。さて本題に入っていきたいと思いますけれども、正岡さん、今日はどんなテーマでしょうか？
はい、今日のテーマは地域別災害対策クイズパート2です。
はい、地域別災害対策クイズですね。以前このシリーズの第83回で、全国各地の災害対策についてクイズ形式でお伝えしてきました。その続編ということですよね。確かその時正岡さんの地元鳥取県では毎年防災の日に学校へ日本赤十字社の方が訪問してくださって、身の回りのものでできる防災グッズの工作や防災の簡単な図上演習を行っているなんてことも紹介してくれましたよね。
はい、先日地元に帰省した時もう雪がすごくて、前回その時紹介したタオル2枚とお湯だけでできる簡単な湯たんぽを思い出したので、ちょうど年上のいとこも来てたので、年上のいとこと、あと私の母とで一緒に作ってみたんですけど、もうとても暖かくてほっこりしました。
はあ、随分と雪が降っていて寒い鳥取だったんですね。今年は本当にたくさん雪が降った年でしたもんね。そしてこの湯たんぽ、私もまだ作ったことないんですけども、あったかそうですよね。さてこの地域別災害対策クイズ、金ちゃんは初参加ですよね。金ちゃんの地元は確か兵庫県の姫路市だったと思うんですけども、何かご当地の災害対策ってありますか？
そうですね、姫路といえば、国宝の姫路城がありますから、お城の天守閣を守る防火訓練などはよくニュースで報道されていますね。で、これにちょっと付け加えなんですけれども、小学校であったり中学校でですね、お城を清掃するという活動、ボランティア活動がですね、年に1回か2回ぐらいですねあるんですけれども、その際にですね、こうお城の責任者の方であったりとか地域の方々がですね、確か防災対策といいますか、姫路はこういう町なので、避難経路こうだよみたいな話を聞いたような覚えがありますね。私もちょっとこうものすごく前の話なのでちょっとあやふやなんですけれども、そういったボランティア活動がありましたね。
はい、ボランティア活動ですか。随分とね、お城自体がね、大きく、そしてね、広大な、ね、ところにありますのでね、国宝を守るためにやはりそういう防災訓練とかいろんな配備がねされているかと思いますね。さてみなちゃんはご出身が奈良でしたよね。ご当地の災害対策はいかがでしょうか？
はい、奈良も文化財が多いので同じように防火訓練などが行われていることはよく知られています。しかしそれ以外になりますと、防災無線であったりメールであったり、そういった一般的なものが基本になります。私の住んでいる奈良県北部は災害が少なくてどうしてもこう意識が下がってしまいやすいので、今日はこうクイズを解きながら自分の意識も上げていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。奈良も本当にね文化財が多いということで、いろんな防災対策ねされてると思いますけども、みなちゃんの住んでいるところはやや災害が少ないということなんですけどもね、しっかりこの番組で知識を得ていただきたいと思います。そして正岡さん、今回も全国各地の災害対策についてクイズ形式の進行ということですよね。
はい、ただし今回は関西スペシャルにしてみました。クイズは丸×問題で全部で4問お出ししたいと思います。
はい、関西スペシャルですか。とても楽しみです。それでは正岡さん、早速クイズの方よろしくお願いします。
はい、 では今回も楽しく学んでいきましょう。ラジオを聞いている皆さんも一緒に考えてみてください。では第1問、まずは金ちゃんの出身地兵庫県の災害対策です。兵庫県では災害の危険が迫っているときに、いつどこにどのように避難するか、あらかじめ自分で確認点検し書き記しておくマイ避難カードの作成が推進されている、丸か×か。兵庫県では災害の危険が迫っているときに、いつどこにどのように避難するか、あらかじめ自分で確認点検し書き記しておくマイ避難カードの作成が推進されている、丸か×か。ではまず学生メンバーの金ちゃん、みなちゃんはどうでしょうか。
はい、僕はですね、まあ、出身地が姫路ということで、まあ、これ絶対間違えられないんですけれども、私丸だというふうに思います。なんかね、ちょっとこれはあのなんて言うんですか、裏技みたいになっちゃうかもしれないですけど、ちらっとね姫路市のこう掲示板とか見てると、こんなようなことが書かれていたような気がします。
はい、私松谷も丸だと思います。災害の危険が迫っているときに、こういつどこにどのように避難するかっていうのをあらかじめこう自分で決めておけば、その自分の家族とそれをこうお互いに見せ合ってこう共通認識っていうのができると思うので、そういう意味でもこれ絶対大切だと思うので推奨されていると思います。
はい、金ちゃんもみなちゃんも丸ということで、金ちゃんに至ってはなんか、ね、なんか掲示板あるみたいで、ちょっとそういうのあるって聞いてびっくりしました。ありがとうございます。藤野さんにも聞いてみましょう、いかがでしょうか。
はい、私藤野も丸だと思います。お聞きしていてとても便利だと思いましたし、あとは阪神淡路大震災ですね、兵庫県の南部地震があったと思うんですけれども、それ以降にもっと推進しているのかなと思い丸だと思います。
はい、ありがとうございます。藤野さんも丸ということで、今3人続いて丸っときましたけど、では最後に中島さんいかがでしょうか。
はい、私も、丸だと思いますね。こういった避難カードがあると本当に便利だと思いますし、改めて自分のね確認ができると思いますので、丸だと思います。
はい、では全員丸ということで正解に移りたいと思います。正解は丸です。はい、このマイ避難カードは災害時に慌てないようにするために、あらかじめ避難行動の詳細を記入しておき、財布の中に入れておいたり、普段から目につく場所に貼っておいたりします。
はい、皆さん丸ということで、とてもいいね、この避難カード、マイ避難カードですので、ぜひ他の地域、私たちの地域でも取り入れてみたいようなものですよね。このマイ避難カードっていうのは自分で作ることができるんでしょうか。
はい、すぐに作ることができます。今ここにマイ避難カードの記入欄があるんですが、
はい、
決まった様式は特になくってですね、自由に加工することができます。例えばどこに避難するか、避難先を書く欄を、見てみますと、明るい時間帯と暗い時間帯、それぞれ状況を分けて記入できるようになっています。災害のリスクが高まっているときにすぐに行動に移せること、ここがポイントです。
はい、草津市危機管理課の藤野も補足しておきます。内閣府も災害避難カードという避難場所や避難経路、家族との緊急連絡先などをあらかじめ決めておくためのカードの作成を推奨しています。家族や町内会で話し合いながら作成し、玄関や冷蔵庫など普段目に留まるところに貼ったり、オリジナルのマイ避難カードを作成して持ち歩くのもいいですね。
藤野さんありがとうございます。リスナーの皆さんもぜひマイ避難カード、災害避難カード一度調べてみてください。それでは正岡さん、2問目をお願いします。
はい、では第2問、次はみなちゃんの出身地である奈良県の災害対策です。奈良県には女性向けの防災ハンドブックがありますが、その中には防災準備と災害時の対応の時の2つ局面に分けて 役立つ情報が書いてある丸か×か。奈良県には女性向けの防災ハンドブックがありますが、その中には防災準備と、災害時の対応の時の2つの局面に分けて役立つ情報が書いてある丸か×か。
はい、以前のクイズの時には大阪府高槻市に女性目線の防災ブックがあるという話でしたけれども、奈良県でも作成されているんですね。それでは順番に回答してもらいましょう。金ちゃん、みなたんの順番でお願いします。
はい、僕はこれ丸だというふうに思います。まあ、防災の準備とですね、災害時の対策って2つに分けることで多分見やすくなりますし、なかなか防災というものにあまりこう関心のない人でも分かりやすく設定されていると思うので、私は丸だというふうに思います。
はい、私松谷は×だと思います。これは私前回そのこのクイズに参加させていただいた時に、この女性目線のブックの時にこう避難所の話があったと思うんですね。その避難所の話って災害時でも災害前でもないので、これは自信あります。避難所の話が抜けてるんじゃないでしょうか。
はい、お二人分かれましたね。金ちゃんは丸、そして、みなちゃんは×ということなんですけども、私は×だと思います。高槻市のね、あの先日の回の、クイズの時に私高槻市の見てたんですけどもね、確か抜けていたものがあったように記憶しています。藤野さんはどうでしょうか。
はい、私も×だと思います。防災準備と災害時の対応があれば、災害時に冷静に対応できるから丸にしたいところなんですけれども、やはり現時点でですね、あのコロナの影響で避難生活も、皆さん、気にかけられているので、避難生活も書かれていると思ったからです。
はい、では第2問も皆さんの回答が全て出たので正解に移ります。はい、では正解は×です。はい、なんかごめんなさい、引っ掛けみたいになってしまったかもしれませんが、あの防災準備と災害時の対応、あともう一つ、あのみなちゃんもあの中島さんも藤野さんも皆さんもう鋭いですね、言ってくださいましたが、避難生活の時の対応の仕方や気をつけることなどがあのイラスト付きで書かれています。
はい、避難生活のこととても大事ですよね。例えばどんなことが書かれているんでしょうか。ちょっとご紹介いただけますか。
はい、たくさん情報が詰まっているんですが、あの例えばライフラインが止まった時の災害時対応編というところでは、レジ袋とタオル、ハサミという、あの家にあるもので作れるおむつの作り方や、あの防災準備編のところでは基本的に備蓄しておくと良いものとして、子持ちの方や妊婦さん向けの情報、あとはあの高齢者の方が家族にいる場合のグッズについても書いてあります。あとまたこの防災ハンドブックには役立つ防災グッズ10選が書いてあって、例えば生理用品が選ばれているんですが、下着の清潔さを保つことや傷の手当てやガーゼとしても役立つといったことが書かれています。
はい、ありがとうございます。高槻に加えてこの奈良でもね、とても詳しく防災ハンドブックが作られているということですよね。役立つ防災グッズ10選なんかもまたね、あのネットがあれば調べてみたいなと思いました。ここまで地域別災害対策クイズ4問中2問お伝えしてきました。と今までですね、最初の第1問はみんな、正解でしたけれども、今お伝えしました第2問は足立さんが丸ということだったので、一つ間違ったということになりますね。後半もぜひ頑張っていただきたいと思います。さてここでブレイクをしましょう。今日は急遽就職活動で参加できなくなってしまったたまちゃんのリクエスト曲を金ちゃんが代弁して伝えてくれます。お願いします。
はい、 今回は私足立がですね、たまちゃんに代わって曲の紹介をさせていただきます。たまちゃんがですね選んだ曲は桜坂46の Nobody Fault です。この曲の2番にですね、どんなに悔やんでも叫んだってやるかやらないのかそれだけだという歌詞があります。絶賛就活中なのでこの曲を聴いて今頑張るしかないと気分を上げています。新しいスタートにぴったりの歌なので4月からの新生活に心を躍らせている方にもおすすめですとのたまちゃんからのコメントです。僕自身もですね、今就活中なのでこの曲僕からもおすすめしたいと思います。
では聴いていただきましょう。桜坂46 Nobody's Fault です。
ハッピー防災。
ハッピー防災引き続きお送りしていきます。今回は地域別災害対策クイズパート2というテーマでお送りしております。では後半も引き続き正岡さんよろしくお願いします。
はい、では早速第3問です。次はゼミ活動でお世話になっている和歌山県の災害対策です。和歌山県では和歌山県防災ナビという専用の防災アプリがあります。このアプリで新機能として追加されたのは、別の市町村に移動してもその市町村に発令されている避難指示等の情報がプッシュ型で届くという機能で、しかも事前の登録なしで OK である丸か×か。和歌山県では和歌山県防災ナビという専用の防災アプリがあります。このアプリで新機能として追加されたのは、別の市町村に移動してもその市町村に発令されている避難指示等の情報がプッシュ型で届くという機能で、しかも事前の登録なしで OK である丸か×か。
はい、ありがとうございます。ではみなちゃん、きんちゃんの順番で回答をお願いいたします。
はい、私松谷は丸だと思います。自分自身が和歌山県民だったとして、やはり違う県、他府県に移動した時にその県のやっぱ情報がわからないと、こう避難指示であったりそういう避難の行動に移せないと思うので、この機能すごく重要だと思うので、これが追加されたんじゃないかなというふうに思います。
はい、私足立はですねちょっと×かなというふうに思います。この新機能で追加されたのが、この移動してもっていう、なかなかこう移動するのだったらまた違う地域のこうアプリをダウンロードといいますか、地域限定のアプリでいいんじゃないかなというふうに思ったのと、まあ、一番ですねこう気になったのが事前の登録なしで OK というですね、ちょっとこう、まあ、引っ掛けたような文言がありましたので、私自身×かなというふうに思います。
はい、2人の意見が分かれてしまいましたね。学生の皆さんの回答を聞いていましたけれども、私はどちらかというと金ちゃんの方に、傾いて、いましたよ。×です。やっぱりこう他の地域に移っても情報が得られるっていうのはとても便利なんですけれども、ちょっとそこまでの機能があるのかなというふうにちょっと疑問に思いました。草津市危機管理課の藤野さんはいかがでしょうか。
はい、私危機管理課の藤野は、足立さんと中島さんと同じ×です。なぜ×だと思ったのは、草津市では、登録制の防災メールがあるんですけれども、まあ、事前の登録なしでどうやってその別の市町村に移動して受信できるかっていうのは不思議に思いましたので、そこら辺が×なのかなと思いました。
はい、今回はみなちゃんが丸で、それ以外の皆さん3人とも×ということでしたね。では早速3問目の正解に移りたいと思います。はい、正解はバツですね。すいません、ちょっとごめんなさい、ちょっとこの問題難しかったかもしれません。新機能として追加されたのは、河川水位や土砂災害危険度情報などをリアルタイムで簡単に表示する機能です。 はい、事前登録なしで防災情報がプッシュ型で通知という点が、ほんまかって思った人がいたようなんですが、実はこの点は間違っていません。ですが、ただし得られる情報は和歌山県内の市町村の情報に限られているので、またご確認ください。
はい、以前のクイズの時にも北海道の防災アプリについて問題がありましたよね。まあ、いろいろ進化してきているようなんですけれども、和歌山県の防災アプリには他にどんな機能があるんでしょうか？
はい、他にもいろいろ機能がありまして、まず避難場所の安全レベルが確認できて最短ルートのを地図上に表示する機能、家族や友達とグループ登録するとバラバラに避難した登録者同士の居場所を地図上で確認できる機能、そして自宅等から避難場所まで実際に避難のトレーニングをすると所要時間を記録できる機能などです。
はい、いろんな機能があるんですね。まあ、近畿地方に、限ってなんですけども、和歌山県は割と広い、地域ですので、活動範囲もいろいろ、県内ではあると思いますので、この機能とてもいいと思いました。さて、もう次で最後の問題となってしまいます。では正岡さん、最終問題ですね、お願いします。
はい、では最終問題第4問です。最後はここ草津市がある滋賀県の災害対策です。滋賀県では防災危機管理課の職員が地域防災アドバイザーとして希望する自主防災組織や市町に訪れて地域の研修会や防災訓練に参加している丸か×か。滋賀県では防災危機管理課の職員が地域防災アドバイザーとして希望する自主防災組織や市町に訪れて地域の研修会や防災訓練に参加している丸か×か。
地域防災アドバイザーの派遣ですか。これは良さそうな感じですよね。もちろん藤野さんは正解を知っているわけですよね。ではみなちゃん、金ちゃんの順番でご回答をお願いいたします。
はい、私松谷は丸だと思います。やはりこう自主防災組織の方々であったりとか地域のこう研修会であったりとか、そういうのもやはり勉強はされていらっしゃるんですけれども、こうそうい う, こう地域防災アドバイザーってい う, こうプロの方にこう来ていただければかなりより勉強になる防災対策というのができると思うので、希望するとこう来ていただけるのではないかなというふうに思いました。ですので丸だと思います。
はい、僕足立もですね、丸だというふうに思います。こういうふうにですね、防災のことを地域の方々がですね全体で盛り上げていこうと、防災のことをもっといろんな人に知ってもらおうというですね、こういう活動っていうのは、草津市は特にですね、この番組も放送されているということで、こう防災とすごく関わりのある町だと思いますので、こういった活動はされているんじゃないかなというふうに思いまして、丸にさせていただきます。
はい、お二人ありがとうございます。お二人とも丸で地域防災アドバイザーの、派遣があるということを答えてくれました。私はですね、地域防災アドバイザーって、滋賀県には何人かいると思うんですけども、そんなにこうたくさんいないと思ったので×にしたいと思います。二人に反して私は×です。では念のために藤野さんにもご回答をお願いしたいと思います。
はい、私藤野は×だと思います。これはですね、以前家内の方で、回覧が回っていてなんやこれと思ったのでちょっと調べたので正解を知っています。これは解説ですね、正岡さんにお任せしたいと思います。
はい、では皆さんの回答が全て出たので正解を発表します。はい、正解は×です。藤野さん、さすがです。正解です。 はい、滋賀県の防災危機管理課の職員の方ではなく、実はこれ県内の各地域で先進的または効果的に防災活動に取り組む方を地域防災アドバイザーとして認定し、希望する自主防災組織や市の地へ講師として紹介する制度を設けています。
はい、なるほどね。確かに県の職員さんをあちこち派遣していたらものすごく大変ですものね。正岡さん、解説ありがとうございました。以上、地域別災害対策クイズ、今回4問挑戦しました。皆さんはどうでしたでしょうか。私は多分全部正解だったような気がするんですけれども、では順に聞いていきたいと思います。
はい、私足立はですね、4問中2問正解ということで、まあ、自分の中ではもうちょっと正解できたかなというふうに思います。今回ですね、こう関西という町にスポットライトを当てて、なかなかこう知ることのできない防災情報をこう学ぶことができたので、まあ、今後のですね、自分のこう防災活動にも生かしていきたいなというふうに思います。
はい、私町谷も金ちゃんと一緒で4問中2問正解ということで、正答率は 50% でした。正直、まあ 50% と聞くと、まあちょっと間違いすぎかなっていうふうに思ってしまうんですけれども、逆に言うともう 50% もこうまだこう伸びしろがあるのかということで、がぜんもうこれからのこう防災についての学びに対してなんかこうやる気が湧いてきましたね。
はい、ありがとうございます。 50% の回答率ということで、2人頑張っていただきました。今日見学をしてくれている2回生の森本翔吾さん、少し感想を聞いてみたいと思いますが、森本さんいかがだったでしょうか。
はい、僕もあの丸×クイズを一緒に解いていたんですけども、4問中2問正解、先輩方と同じ正答率だったんですけど、あのそれはそうなんですけど、あの僕滋賀県の日野町に住んでいるにもかかわらず、この地域防災アドバイザーのことを知らない上に問題も不正解だったので、これからもっと勉強していきたいと思いました。
はい、ありがとうございます。もっともっとね、滋賀県のことも、知っていただきたいと思いますし、この番組にもね、参加して、私たちにも教えていただきたいと思います。ありがとうございます。そして草津市危機管理課の藤野さんからもご感想をお願いいたします。
はい、私危機管理課の藤野は、丸×の回答様式であれば全問正解なんですけれども、記述式になると、1問間違っていました。なかなか全問正解ですね。確実な全問正解というのは一度もないので、まあ、これからもっと勉強しないといけないなと感じました。
はい、ありがとうございます。では今回もいろんなことを調べてくれました正岡さん、まとめの言葉をお願いいたします。
はい、あの今回はあの関西というところだけにスポットを向けて調べさせていただいたんですけど、あの全国各地からあの防災のアイデアを集めることによって、なんか地域は違うのに、あれなんかこの防災のアイデア、防災対策ってなんかこっちの地域でも活かせそうだなとか調べながら思ったりして、なんかいろんなところからあの集めることの大切さだったり、なんかこういう点を活かせるなっていうことの、そういう気づき、いろんな気づきの面白さなども、すごく私自身もクイズを出すために調べながらあの感じれたので、すごく良かったなと思います。
はい、ありがとうございました。今回はね、関西の防災の地域のねクイズを出してくれました正岡さんでしたけども、クイズをね出すということはやっぱりいろいろ調べて出してくれるということなんでね、本当にお勉強になったかなと思いますし、私たちもいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。さて、ハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの4回生正岡のぞみさん、3回生の足立欣也さん、松谷美奈さん、そして見学してくれました2年生の森本翔吾さん、 草津市危機管理課の藤野玲さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は3月16日の予定です。どうぞお楽しみに。Is more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and